今日は皆さんと一緒にマタイの福音書からイエス・キリスト誕生の知らせということで学んでいきたいと思います。で、今回も申し訳ありません、私の字でなんとこんなに多くの、ものを書いてしまいましたけれども、目を通しているとですね、顔がずっと下に向きますので、こちらの方はほどほどにしていただいてですね、お顔はこちらの方に向けてください。昨日女房と話して、これレジュメよりももっとたくさん書いてるからこれで十分私の今日のメッセージは伝わるから話をしなくてもいいんとちゃうかなという、ことを話してました。書きすぎたのかなと思ってますけれども、お許しをお願いいたします。で、私の家の周りにもですね、12月に入るとイルミネーションをつけるお家が何軒かあります。それを見て、ああ12月だな、クリスマスの時が来たんだなというふうに、思います。まあ、その過程が全部クリスチャンホームであったら、本当に素晴らしいことだなと思うんでありますけれども、まあ、世 の, あのこう風潮というかそういうことで家の飾りにそのイルミネーションをつけているという家庭がほとんどだと思います。ただ一ついいことは夜が明るい、私たち年寄りには足元がよく見えて助かっております。そういうことで、今日はしっかりとイエス様の来られたその知らせを御言葉から学んでいきたいなと思います。で、今日はですね、マタイの福音書の1章の18節から25節を共に学びます。読むときは眼鏡を外さないと遠近両用なんですが見えないんです。で、お読みします。マタイの福音書1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。以上であります。で、今18節から25節をお読みしました。その前に1節から17節があるわけです。この1節の始まりはこのように書かれています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書かれています。 皆さんご存知のように、このマタイの福音書はユダヤの人々に宛てて書かれた福音書である、このように言われています。ユダヤ人はこの系図、家系というものを非常に重んじる民族であります。そしてこの一節から十七節まで書かれているこの系図の特徴はこうであります。それはレジュメの方にも書き記しておきましたけれども、まず一つがですね、この系図は三つの十四世代という規則的な図式で歴史をまとめています。でそのことによってですね、準備の時は終わったんだ、準備の時は終わったんだ、イエスにおいて約束の救い主の時が来たんだということを示しています。これが一つです。またこの系図の特徴の二つ目、これはイエスはダビデ王家の正統の血筋を敷いたメシアであること、またユダヤ民族の先祖であるアブラハムの子孫の中から出るメシアであるということを明らかにしています。アブラハムにも、またダビデにも、神様はいろいろな約束をなさいました。それは旧約聖書の中で書かれています。アブラハムに対しては神様はこのように言われました。創世記の22章の17節18節にこのように書かれています。あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。このように創世記の22章の17節18節で書かれています。またエレミア書ではこのように書かれています。旧約の1179ページです。エレミア書の23章の5節です。お読みしますとこう書かれています。見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。ダビデに一つの正しい若枝を起こす。この若枝、これはダビデの子孫として生まれてくるイエス・キリストのことを指しております。このアブラハムのダビデにも与えられた約束はイエス・キリストの誕生によって成就しましたでありますから、この18節の前に書かれているこの系図は、ただ単に系図が書かれているということではなくて、この18節以後に書かれている、この世に来られるイエス・キリストがどのようなお方であるかを明らかにしている、いわゆる序文のようなものであります。まあこの1節から17節、18節から25節考えてみますと、イエス様が交渉外に入られる前に、あのバプテスマのヨハネがイエス様のために道備えをしました。まあ言ってみればそのような関係にある。 25節、18節からのことをより詳しく教えるためにこの系図がこの前に記されているということであります。先ほどマタイの18節から25節をお読みしました。で、他の福音書にもこのイエス様の告知のことが書かれています。それはルカの福音書の1章の26節から38節です。ちょっとルカの福音書のところに何か目印になるものをちょっと差し込んでいただいてですね、これからルカの福音書をちょっとお読みしたいと思います。後で何回かそこのところをお分けしますので、ルカの福音書の1章の26節から38節です。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から扱わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。ルカはこのように書き記しています。で、先にマタイの福音書のところを読みました。今ルカの福音書を読みましたけれども、同じようにイエス様誕生の知らせのことを書いています。でも違うところがあるんですね。それはマタイは夫ヨセフへの告知であります。夫への誕生の知らせであります。ルカの方は妻マリアへの告知であります。どちらかというとこの時期に多く語られるのはこのルカの方であります。お母さんマリアへの誕生の告知が多くは語られます。心配ありません。男性の方、夫にもちゃんと告知されているのですから、今日はそのマタイの福音書の方を一緒に学んでいきたいと思います。で、マタイの福音書の1章の18節、書き出しがイエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていた。ヨセフの妻と決まっていた、このように書かれています。で、これは 結婚をしたということではありません。マリアとヨセフは婚約をしていたということであります。でこの婚約ですが、ユダヤではですね、婚約は法律上の夫婦となされます。それは約1年間ほどの期間であると言われています。そしてこの婚約の期間が終わってから正式な結婚式が挙げられるわけです。そして共に住んで生活をするわけです。ですから婚約の期間に離婚しようとしたら正式な離婚の手続きが必要でありました。このヨセフの妻と決まっていたはそういう意味であります。そしてまだ一緒にならないうちにと書かれています。まだ一緒にならないうちに、今言いましたようにまだ正式の結婚を挙げる前のことです。だからこの期間にヨセフとマリアの性的な関係はありませんでした。まだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。ここをですね、ルカの福音書はこのように書いています。34節45節はここでルカはこのように書いています。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ルカはこのように書いております。すごく格調が高いと言ったら格調が高い。マタイの方が本当に事実だけを記しているような、そのような書き方になっておりますけれども、内容は同じことであります。身重になったマリアが妊娠しているということであります。それは聖霊によってと書かれています。聖霊によって、皆さんご存知のように処女降誕のことであります。処女降誕で、この処女降誕、これはイエス様の生涯の中でイエス様の十字架、復活、そしてこの処女降誕、これは非常に大きな出来事であります。ヨハネの福音書の1章の14節でこのように書いています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。またパウロはガラテ人の手紙の4章の4節で、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。このようにパウロはガラテヤの4章の4節で書いております。イエス様は処女降誕というそのような状況でお生まれになりました。それでこの処女降誕、生物学的には絶対にありえないことであります。でも御言葉はそれによってイエス様が生まれた、私たちに教えています。この処女降誕の定義をレジュメの方にも書いておきましたが、このように使われる言葉であります。 それはイエス・キリストが神の摂理により人の姿をとってこの世に来られるにあたって取られた方法についての特別の用語である。他にこの言葉を使う方は誰もおりません。イエス・キリストだけに使われる用語であります。でありますから、御子イエス・キリストには人間の父はおりません。私たちと違います。私たちは人間の母と父を持っておりますが、イエス・キリストには父はおりません。それは聖霊の働きによって受胎したということであります。そしてこのことによってイエス・キリストは神性のいかなる意味においても損なわれることなく完全な人間として生まれたということであります。完全な人間、罪のない人間としてお生まれになったということであります。それは皆さんよくご存知のピリピ人への手紙の2章の6節から8節に書かれています。そのところはまたぜひ後でお読みいただきたいと思います。そしてこの処女降誕の証拠であります。証拠、それはこの聖書がそのことをはっきりと教えているということであります。それは今2つの箇所をお読みしました。マタイの福音書とルカの福音書をお読みしました。この2つの箇所で聖書はこの処女降誕が事実であるということを明白に教えております。そしてこの処女降誕の重要性であります。重要性、私たちはこの処女降誕を通してさまざまなことを教えられます。一つはこの処女降誕は我々の救いが超自然的なものであることを思い起こさせます。ですよね。私たちが新しく生まれ変わった神性は聖霊の業によるものです。聖霊の御業によって私たちは新しく生まれた。同じようにこの処女降誕も聖霊の働きによってなされました。またこの処女降誕は私たちの救いが全く神からの恵みであるということを思い起こさせます。イエス様のお母さんとなったマリアは特別な存在の女性ではありませんでした。マリアは神の恵みによってイエス様の母になる、そのように選ばれたのであります。私たちの救いもまさに神の選びによって私たちの救いがあるということは皆さんよくご存知のことであります。だからこの教理は、この処女降誕は神の恵みである。それによってマリアがその役目を果たしたということであります。また三つ目、この処女降誕はイエス・キリストが特別な方法で世に来られた非常にというよりもただ一人の特異な人であったということを示しています。ただ一人の特異な人、それは全く罪のない方で あるということであります。ヨハネはヨハネの福音書の1章の29節でこのように書き記しております。バプテスマのヨハネがイエス様を指して世の罪を取り除く神の子羊。またパウロは第二コリントの5章の21節で罪を知らない方、このように書いております。またヘブル人への手紙の著者は4章の15節で罪は犯されませんでした、このように記しております。この処女降誕はイエス・キリストが全く罪のない方であるということを示しております。またこの処女降誕は神の力と主権の証拠であります。あのアブラハムとサラの間にイサクが与えられました。与えられた年齢は皆さんご存知ですよね。もう100歳近い二人に与えられたんです。これは神の主権と力によってアブラハムにイサクが与えられたということであります。またこの処女降誕は先ほども言いましたけれども生物学的には絶対に不可能なことでありますが、神はおできになりました。また私たちの神性ということを見てみましても、それは全く不可能なことであります。不可能なことです。でもそれを神様は成し遂げられた。それは神の主権と力によってであります。まさにそういうことをこの処女降誕は私たちに教えるわけです。ヨハネの福音書の中で一章の13節、この人々、もちろん救われた者のことを指しているんですが、ただ神によって生まれたのである、このように記していますし、またマタイはこの19章26節でそれは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます、このように神様の力を私たちに教えています。あの著名な J.I. パッカーは自分の書いた本の中でこの処女降誕についてこのように言及しています。それはレジュメの方にも書き記しておきましたけれども、イエスは超自然的に、すなわち復活と昇天によってこの世を去った。したがって超自然的な方法でこの世に誕生することは全くもって適切なことである。神が処女降誕という方法以外ではこの世に来ることができなかったと断定することはできないが、奇跡的な誕生は事実、イエスの神性の証拠となり、また私たちの神性、新しく生まれる神性において働く創造的な力の現実性をも示している、このようにパッカーはこの処女降誕について自分の著書の中で書き記しています。この処女降誕はこのような深い意味を持った教理であります。18節後半、聖霊によって身重になったことが分かった。聖霊によって、 そして19節は、夫のヨセフはと書かれて、最後は内密に去らせようと決めた。このように19節は書いている。ヨセフは内密に去らせようと決めた。で、この去らせるという言葉は離婚を意味します。で、欄外の中、聖書の欄外の中を見ていただきますと、離縁しよう、このように皆さんの聖書に書かれているはずです。離縁しよう。ヨセフは妻マリアを離縁しよう、そのように決心したわけです。で、ヨセフがこの決心をした理由がこの間に書かれています。この19節の間、正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、二つの理由が書かれています。一つは、ヨセフは正しい人であった、このように御言葉を教えます。それは敬虔なユダヤ人であった。もっと具体的に言うならば、神の御前に正しく主の掟と定めを守っていた人であったということであります。同じようなことがですね、ルカの福音書では、あのバプテスマのヨハネのお父さんでありお母さんであるザカリアとエリサベスのその人柄についてもそのように書かれていますし、同じくルカのその後に出てくるシメオンという人物がおりますが、そのシメオンに関してもヨセフと同じような説明がなされています。正しい人であって、主の戒めと掟を守っていた、そのような人物であったということです。そしてもう一つの理由、ヨセフが内密に去らせようと決心したもう一つの理由は、書かれている通り、彼女を晒し者にしたくなかったということであります。晒し者にする、晒された者は人の前で恥をかかされます、中傷されます。だからヨセフはマリアをそのような者にはしたくなかったということであります。ヨセフのこの決心の理由はこの二つによるのであります。ヨセフはこの時二つの選択をすることが可能でした。二つの選択、一つはですね、旧約の律法に従った方法です。それは会員の罪は死刑です。石打ちの刑です。そのことは申命記の22章の23節から24節に書かれています。会員をした者は石打ちの刑で殺されたのであります。ということは、これは彼女を晒し者にすることであります。しかしヨセフは当時の離婚の法律に従って公にしないで離縁することを選んだわけです。ヨセフはこちらの方法を取りました。だから内密に晒せようと決めた、御言葉は教えるわけです。二節は、彼がこのことを思い巡らしているとき、このこと、離縁しようということです。そのことを決心して、そう思っているときに、神様の介入がありました。この二十節の原文、主の使いという言葉がその後出てきます。この 前にですね、原文では小さな言葉が書かれている。それは日本語で訳すと、見よ、空という意味のギリシャ語がこの主の使いの前に書かれています。で、この見よ、空というこの言葉の日本の聖書では書かれていないんですが、その意味はこれから語られる言葉に注意を払うためにこの小さい言葉がここに書かれているわけです。だからこれから主の使いがヨセフに語るその言葉に注意しなさいということであります。現れた御使いはこのようにヨセフに言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。ダビデの子ヨセフ、これはまさに家系の通りであります。ダビデの血筋を引くヨセフということであります。そして恐れないで、恐れないでと二節説は書かれています。恐れないで、それは不貞を犯した妙門になったマリアを迎える、そのことは周りの者がそれを見てヨセフを非難し、また中傷するからであります。そのような不貞を犯した者は、先ほど言いましたように旧約の律法では死刑です。そのようなものを自分のところに迎え入れる、そのようなヨセフに対してですね、周りの者が大きな非難を浴びせるかもしれない。しかし御言葉は、恐れないで迎えなさい、このように書いて、その後に理由が書かれています。その胎に宿っているものは聖霊によると書かれています。その胎に宿っているものは聖霊による。先ほども言いましたように、聖霊による処女降誕であります。だからイエス・キリストはマリアの不貞によって生まれる子供ではなく、聖霊の働きによってこの世に来られる方であるということを御使いはヨセフに教えるわけです。あの宗教改革を成したルターはこのことをこのように言っています。神の御子イエス・キリストが未婚の一処女からではなく、夫ヨセフの紛れもない妻となったマリアから生まれたことは、結婚ということに栄誉を期するものである。主キリストはその誕生によって結婚を尊ばれた。このようにルターは書物の中で書いております。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。このように御使いはヨセフに告げました。そしてマリアは男の子を産みます。男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。このように御使いはヨセフに言うわけです。イエスとつけなさい。ということは、ヨセフには子供の名前をつける選択権がなかったということであります。御使いは生まれている子供の名前をヨセフに告げたわけですから、お父さんとなるヨセフにはその権利がなかったということであります。そしてこの文章でもですね、日本の聖書では書かれていないんですが、この方の前になぜならという 原文ではそういう言葉が置かれています。そういう前置詞が置かれています。なぜならで、イエスとつけなさい。なぜならこのように続くわけです。なぜなら、この方こそ、この方だけが、この方ただ一人がご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このように御使いはヨセフに言うわけです。ご自分の民、これはもちろんその当時のユダヤの人々を指していることは明白でありますけれども、もっと広い意味で言うならば、神の選びの中にあるすべての人の含みます。いわゆるクリスチャンとなるべきそのような人すべてを含みます。ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。で、この当時ユダヤの人々はローマの植民地でありましたから、ローマの圧政に苦しんでいました。人々はその圧政から救われることを望んでいましたから、実際的な現実的な王が現れることを望んでいたわけです。その王が自分たちをローマの圧政から救ってくれることを当時の人々は望んでいたわけです。しかしイエス・キリストが来られたのはそのためではなく、御言葉が教えるように罪からその民を救うためである、このように教えています。私たちが生まれながらに持っているその罪を贖うためにイエス・キリストは来られるんだということを御使いはヨセフに教えるわけです。罪、皆さんご存知のように的外れという意味です。的外れ、的を得てない。それは具体的には神に敵対するすべての思い、あるいは行為を指します。それが罪です。ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そして23節、このすべての出来事は、今まで書かれていたこの処女降誕に関するすべてのことは、預言者を通して言われていたことが成就するためであったと言葉を教えます。そして23節、皆さんよくご存知の箇所であります。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。で、これはイザヤ書7章14節の引用であります。イザヤ書7章14節の引用です。で、このインマヌエル、聖書にも書かれています。神は私たちとおられるという意味です。で、このインというところがとともに、で、ヌが私たち、エルが神です。神は私たちとともにおられる。皆さんよく旧約を開けますと、ヨシュアに対してもまたモーセに対しても神が共におられるという聖書の箇所を皆さんはよくご存知だと思います。ヤコブに対してもそうでした。またヨセフに対しても神が共にいてくださる、このように旧約聖書は至るところでそのことを記しています。このインマヌエルなる方、この意味するところは、一つは神の 性質である偏在ということであります。神様には限界がありません。あらゆるところに、至るところに臨在されます。それがこのインマヌエルを表して、また今日私たちはこのマタイの福音書から学んでいます。この23節はインマヌエルという言葉です。皆さんご存知のようにマタイの福音書は28章です。28章の20節にはこう書かれています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あなた方と共にいます。まさにこのマタイの福音書はこの一章のインマヌエルで始まって28章のインマヌエルで終わるということであります。またイエス様があの十字架上で語られた言葉、あの罪人に語った言葉はどうでしょうか。ルカの福音書の23章の43節でイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、私と共にパラダイスにいる、このようにお語りになりました。そしてイエス様はこの地上を去る前に弟子たちにこのような約束をなさいました。ちょっと聖書を開けてみましょう。ヨハネの福音書の14章です。ヨハネの福音書14章16節17節お読みしますと、このように書かれています。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。まさにインマヌエルなる方です。これをパウロは第一コリント6章19節でこのように言っています。パウロは第一コリント6章19節で、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮だ。このようにパウロは私たちに教えるわけです。私たちのうちには御霊がお住みです。インマヌエル、神は私たちと共におられる、こういうことです。さて24節、ヨセフは眠りから覚めと書いています。そして主の御使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。24章24節25節はこのように書き記しています。命じられた通りにして、主の命令に従ってということであります。また25節、イエスとつけた。ヨセフは生まれてくる子供を自分の家族の一員として迎えたわけです。それは21節でイエスとつけなさいと言われたことへの従順の表れであります。私たちはこの 24節から25節を見て、ヨセフの従順を知ることができます。神の命令に従う。またこの従順は私たちクリスチャンの最大の特徴です。これが救われた者の最大の特徴です。従順。パウロはこのことをローマ人への手紙の14章の8節でこのように言っています。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。このようにパウロはこの従順に関して私たちに進めています。またペテロは第一ペテロ一章の14節で従順な子供になりなさい、このように教えています。私たちは何年かもかけて近藤先生のローマ人への手紙の公開説教を聞いてきました。あの6章では従順の奴隷という言葉が出てきます。私たちクリスチャンがまず最初に表さなければならないその特徴はこの主に対する従順であります。そしてこの従順の最高の模範はイエス様です。イエス様がこの従順の最高の模範です。皆さんご存知のようにヨハネの福音書の13章ではイエス様が弟子の足を洗われる、そのことが書かれています。そこでイエス様は弟子たちに、私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も私を見習う者になりなさい、このように教えています。神なる方がですね、弟子の足を洗った、これは従順でなくて、なんと私たちは言葉を選べばいいんでしょうか。さて皆さん、今日はこのマタイの福音書の一章のところからイエス・キリストの誕生の知らせということで御言葉を共に学んできました。私たちは今日学んだ結論を二つ挙げることができると思います。一つ、それは処女降誕は事実であるということであります。それは聖書が、この聖書がそれを明らかにしているからです。そしてこの技を成したのは聖霊の働きによるのです。もう一つ、私たちが今日結論として学ぶべきことはヨセフの従順であります。ヨセフの従順、ヨセフの従順は神の計画を実現させる従順でした。どうですか皆さん、私たちも主に従順であろうと願いませんか。また立てられたリーダーたちに従順であろうと思いませんか。なぜなら神がそのことを一番喜ばれるからです。皆さんちょっと考えてみてください。私たちの不従順が、私たちの不従順が神の計画を阻害していることはないか、もう一度 このクリスマスの時に私たちは自分のこの信仰生活の在り方をもう一度自分で見つめる、そのような時としたいものです。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちは今日マタイの福音書から大切なことを学びました。それは諸女公団が御言葉に示して通り事実であること、また私たちはヨセフの従順に従ってそれを模範として歩みたい、そのような信仰生活を送りたい、そのような思いを強くしました。神様、どうか私たちを強めてください。どうか私たちが嘆くのではなく、あなたの従順をさらに深く強く持つものと私たち一人一人を変え続けてくださいますようにお願いいたします。このイエス様の誕生をお祝いするこの良い時に、私たちがあなたから教えられたように、あなたの福音を携えて、まだあなたを知らない多くの人々にこのことを語ることができますように。弱いものです、恐れるものですが、どうか神様、私たち一人一人を奮い立たせてくださいますようにお願い申し上げます。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。またあなたの力に期待いたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。